新平家物語連続後期第148回輪廻の巻涅槃の宿吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は平時忠が捕らえた山下義経らを釈放した場面をお送りしました。九郎義経は時忠が山下義経や片田衆を釈放したことを受けて製紙を自ら時忠のもとに持参することを決意し、伊賀立ちから都へと向かいました。時忠の方でも九郎が約束を守るか否かを監視していました。時忠は物見を出して九郎の動きを探らせ、絶えず早馬から報告を受けていたのです。その物見からの報告によると、伊賀立方面に黒煙が望まれ、ラッパの山立は自らの手で焼き払われたとのことでした。これは山下義経らの釈放との交換条件の一つでした。きちんと約束を守った九郎義経に時忠は感心しました。そしてまた九郎義経が約束通りに家臣などを連れず単独でこちらに向かっているとの報告を受けた時忠は義経との対面を心待ちにします。そして間もなく九郎は一人で時忠のいる六原王子の別邸の門前に到着しました。九郎は門前の木に馬をつなぎ、自ら別邸の上がり口まで赴いて、そこにいた青侍たちに名乗りました。その様子をすだれ越しに覗いていた時忠は、山下義経とは全く違う九郎義経の初々しくも優しげな様子に驚きました。時忠のそばには妻の卒の局と二人の娘がいました。それでは本文を見ていきます。九郎は神殿の一室に通され、久しい間一人置かれたままだった。やがて牢を送る大勢の足音が聞こえたので、さては時忠よなとやや緊張したが、そこへ居並んだのは助の平の高房以下、盛常、正清、長重など朝の下官と武士ばかりであった。いやくなくお渡りあって代理教にもご満足の体でござる。いかだちの鳥でも焼却なされたよし、潔いお覚悟と喜ばれておられまする。高房が言ったり、また他の四五名もこもごもに、制止はお持ち召されたかと尋ねたり、一味の人々は身の振り方をいずこへなどと暗にいろいろな質問を雑談のうちに探ってくる。九郎の返事は爽やかで素直だった。はい、左右の者には皆暇を使わしました。制止は持参いたしましたが、これのみは時忠殿の御手じきじきならでは。いや、ごもっとも。我らは拝見にも及びませぬ代理教御出座の上にて。青侍たちが切り灯台を運んできた。遠い釣り殿の庇にも灯籠の一つ一つに火が入った。それが合図のように下官と武士たちは牢の前下がって座り直したと、すぐに自動や金銃を連れた時忠が入ってきて、揚げ畳の上にあぐらを組んだ。ゆったりと絵文づくろいした後、九郎殿よく来たのと言った。九郎は静かにその人を静止してから身を折りかがめた。お約束によって。短い言葉のうちに両者の心と心に何かカチッと響き合うものがあった。
それをその約束というものかだ。
時忠はしげしげと九郎を見て、
とかく近頃の人間の間では約束事など花紙のように軽んじられている風だ。その行われがたい制約がわしと九郎殿との間では好意配なく、しかも立派に実行されたというだけでもお互い会心なことではあるまいか
と言った。そして間髪を入れずに、
入れ、静止を見申そう
と促した。九郎は踏み図刀を取り出し、くくりようを解いて三通の正門を提出した。さて、九郎は時忠に三通の制止を渡しました。時忠はその中でも特に三門の同志たちが闘争から手を引くと約束する制止に注意を払いました。これが彼らの相違であることを確認した後、その三通の写しを福原の清盛に送った上で、朝の文倉に収めておくように指示しました。これで 九郎の果たすべき任務は終了しました。時忠は九郎を湯殿へ案内するように指示しました。蒸し風呂の中で九郎は自身がこの後一体どうなってしまうのかと思いを巡らします。それでは再び本文を見ていきます。玉のような汗が背を胸をすだれのようにポトポト流れる。汗の音が湯気の中のしじまを打つ。羅針羅行、何の不安もない。木枕に頭を乗せやがて横になった。涅槃を思う。死んだらこんな格好になるのかしらと思う。死も生もなんだかおかしなものに思えてくる。運命というものに今は何の拒みも持とうとしない彼だった。
おぬるうございますか。湯気が回っておりましょうや。もそっと焚き木をくべたしますか。
テルマルという雑色の声が外でする。いや、良いほどであったよ。九郎はやがて出て水を浴び始めた。わしの衣服はどこ。
これをお召しくださいませ。奥の御方からただいまあなた様へとこの麗しい下着、狩衣、袴までを賜りました。
奥とはどなた。
多分北の方様のお心好きかと思われますが。
それも九郎は拒まなかった。しかし彼が着ていた素服と違い、平家の金立ちが着るような華美な衣装なので身にまとってから九郎は自分がまばゆくておもはゆい心地だった。
ようお似合いです。
テルマルはさりげなく言った。そして九郎の先に立ち、いくつもの釣り道路の下を通って別な一殿へ案内していく。九郎はふと牢の途中で足を止めた。庭物秋草はもう枯れ伏し、銀ねず色の絹糸をくねらせたような槍水だけがその下を縫っている。ところどころの大きな楓が紅を巻き、彼方の透かし柿の根にはカムロギクがほの白い。その柿の木戸に一人の大法師が立って九郎の方を見ていたのである。先頃から止まっていた斎藤の弁慶であった。大きな目をした大法師かなと九郎は思った。不遠慮に自分の方をなおもじっと見すましていると言って、別に害意のある目でもない。九郎はすぐまっすぐに歩き出した。エブスマをはめ込んだ一間には時忠が妻の卒の壺や美しい姉妹とともに夜の食事を一つにと彼の姿を待っていた。さて、連続講義の形でお送りしている吉川英治新平家物語はもともと昭和25年4月から昭和32年3月までの7年間にわたって週刊朝日に連載されていました。126回までを終えた吉川英治は当時このように書き残しています。考えてみると、新平家126回までの登場人物はもう何百人に上ったかわからない。ついには何千人にもなるであろう。女子去り女子来たり、花の快楽か泡沫の流れを見るようだと一読者は言った。僕にとって最も意図に当たる感想であった。東洋の四大奇書と言われる大著作などから比べれば、この一作などはまだスケールの小さなものである。どうかようやく書に親しむの時は、作家にとっても一年中で一番いい季節である。読者にも多幸なる読む夜が訪れていると思う。ご聖愛を祈る。昭和27年9月なのか、吉川英治。さて、この新平家物語連続講義の方もまだまだ続いていきます。今後の展開にご期待ください。本日の授業はここまでになります。